こんにちは、遠藤良久の運気向上プライムフォアです。今日も人々がより良い、より気高い心になって生きることができることを願ってフォアを配信したいと思います。このところ、数回にわたって、お釈迦様が説かれた仏道修行に、必要な、感性と能力について、これはもう一つ付け加えるならば、良い人生を、良い未来を作るのに必要な感性と能力と言ってもいいと思いますが、それについて、お話ししてきました。で、今日最後の5つ目のことについてまず考えてみたいと思います。この5つ目はエコンという言葉なんですけどね、知恵の感性といいますか、知恵の絵です。絵は、コンは感性や、能力のこと、力のことを言うんですけど、この5つ目は知恵。ただ知恵ってあまり知恵が何かっていう定義がクリアじゃないので、あえてこの第一の定義、まず知恵の定義をクリアに考えたいと思いますけど、一言で言えば知恵というのは自分の心を見る力ですね。ただ自分の心といっても非常に表面的な、表層からまた深い段階まであります。例えば誰かについてとっても怒っていたとする。で、そういう時っていうのは、逆に好きな時でもいいんですけど、そういう時っていうのは相手が原因だと思うわけですよね。相手に原因があって自分は怒っている。ところが怒りそのものというのは自分が心の中に根本的に持っているものを外の何かの出来事によって刺激されて発動するということですので、実際にはですね、その内的な怒りというものがもしなかったとすれば、何らかの現象が起こっ、誰かによる、あるいは誰かの言動、言葉や行為によって何かのことがなされたとしても全く別の目で認識する。でもちろん表面では起こっているわけです。だけど深いところでは別の心の中の何かが発動している、そこまで見えるというのが、見るというのが、知恵ですし、心を見るというのはね、知恵の心を見る能力というのは、それからまたさらにさらにこう深いところにこう入っていけば入っていく。そうすると本当に根本のところに、あるのは全くこう別世界、さらにその別世界を超えていけば仏の、あるいは神、宇宙大霊の意識といったものに行き当たるまで、行き当たるという、そういうものなので、心を見ると一言に言っても本当に深いものです。ですから自分の心を見るということがどこまでできるのかということが、その人の知恵の深さであり感性であり能力なんですね。じゃあこの知恵というものはどのようにしたら発言してくるのか、目覚めていくことができるのかということです。いや別に知恵なんか目覚めなくていいよ、自分の心なんか見えなくていいよというふうに思われるかもしれませんけれど、これ知恵が浅くて自分の心が見れないと、外の現象に全てこう自分の心は振り回されることになります。怒ったり喜んだり、外の世界の起こったことで、一喜一憂することになりますね。 で結局はそれはシャドーボクシングをしているということです。シャドーボクシングね、ボクサーが相手がいないんだけど相手がいると想定してこうボクシングをする、練習をする、これを、まあ、私たちはついやってしまう、相手がいないのにやってしまう、実際にはね相手がいないのに。で知恵に目覚める過程というのは内なる宇宙大霊に目覚めていく過程です。でそれで宇宙大霊にこう目覚めていくということは、実は自分の中から大愛が湧いてくるということでもあるし、自分に降り注がれている宇宙大霊の大いなる愛が感じられるということでもあるし、認識できるようになっていくということでもあるし、自分が宇宙大霊の独り子であって、まあ独り子ですからそういう意味では自分の重要感というものが満たされているので、重要感が満たされれば高いポジションを得て人に偉そうな顔をしたいという欲求もなくなりますしね、自慢話をして人にうんざりされるということもなくなるし、それから自分自身だけがその独り子でなくて、一人一人が誰しもが独り子であるという認識も生まれるので、人のことを大事にするようになりますし、で人のことを大事にしていれば人からも大事にされるというのはなぜかというと、やっぱり自分が人を大事にしていれば人を大事にする人と出会っていくということでもあるんですね。だからそういった諸々のね、人生における良いことというのは知恵の深まりと、シンクロしてるわけです。知恵が浅ければ嫌なやつになるし、知恵が深ければいいやつになるし、知恵が浅ければ怒ったり人を大事にしなかったりするでしょうが、知恵が深ければあまり怒ることもなく人も大事にするしというようなことです。で先ほどの話、どうしたら知恵が子育つのかということ、面白いんですけどね、これ責任感と知恵っていうのは一見関係ないので非常にシンクロしてるんですよね。で知恵は自分の心の中が見えると言いましたけど、同時に世界がよりよくクリアに認識できるということでもあります。例えばですね、その他大勢の中の一人になって話を聞いている側になるというのと、大勢の前に立って人に話をする、その場合に責任を持って人が楽しく話が聞けるように責任を持っている話している状態、その他大勢の一人として話を聞いている側っていうのは、話をする側、講師は自分のことなんて気がつかないだろうと思うんですね。なんだってね、1対50とかね、自分はその50分の1だろうとか思うわけです。ところが講師の側、話す側になってみると非常にクリアに一人一人のことが見える、見える世界が絶対、全く違うというのは結局これ責任感から来るんですよね。でこれ面白いんですけど、もうちょっとした実験で皆さんにやっていただいたら皆さん体験されてちょっと驚かれたりするんですけど、参加者の数名でもですよ、参加者の向上ね、霊的向上とか、それに責任感を持って立っていると、その愛の座ってる人たちの無意識が心の中に映ってくるぐらいなんですね。 で責任感を引き受けていると、まあ、人の無意識まで心に移るように、これも知恵の一種ですよね。気とか経絡を認識するなんていうのはこのような作用で、成り立っています。気や経絡は無意識そのものですよね、言語化されていないものです。無意識というのは、ちょっと誤解のないように述べてお伝えしておくと、あ、こいつこんなこと考えやがってなんていうにはこちらは思いません。無意識がこれに移るっていうのは自分の心の状態として移るのである。自分が持ってることを、あ、こいつこんなこと考えやがってなんて、こいつなんて言葉出てこないのでね、受け手の人の気や経絡も自分の心の一部として認識するわけです。ですから行においてね、マントラを唱えながら一心にこう一切の生きとし生けるものの悟りや幸福を祈るという話をたびたびしますけれど、この時ただ祈るのではなく、ただ願うのではなく、人々が悟りを得ること、それについて責任を持つというくらいの強い気持ち、ここは非常に大きな大切なポイントなんです。仏教に誓願という言葉があるんですね。大乗仏教にね、誓い願う、例えば法蔵菩薩という方が、もう全ての魂がこう浄土に往生するように、そのことを私は誓い願うという誓願を立てるというふうに無量寿経というお経に書いて説いてあります。この誓願が実は責任感を持って責任を持って生きとし生けるものの悟り浄土の世界にこう生まれることをに責任を持っている、その心の状態を誓願というんですね。明治大正にかけて活躍された山崎弁寧上人という方は、ある村に行った時に村人が集まってこういうふうに言われました。この村で、念仏して救われない人が出るようだったら、それは私の責任ですと、それぐらい強い願いで、このような心が実は知恵を開かせます、知恵を開くのは、やれ瞑想だ、照明だって、さまざまな、あるいは感想、イメージすることだっていうさまざまな療法は説かれていますが、実は本当に根本的に必要なのはその誓願の心です。でそこまででなくても、何よりもまず人の気持ちに責任を持って、そしてそれによって自分自身が幸福になっていきますので、あなたもあなたの周りの人も世界の人々もぜひ他の人の幸せに責任を持つような心と生き方を実践していただけますように。ヘレン・ケラーは、人々がお互いの幸福に責任を持たない限り世界は変わらないと言いました。どうか今こそ世界が変わる時が、そんな時代が始まりますように。